瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日も瀬戸市美術館館長の服部文隆さんにお話を伺っていきます。服部さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、瀬戸市美術館には前回はね、あの世界の彫刻家のイサム・ノグチの作品があるというお話を伺いましたが、はい、その他にもあの世界的なのピカソの作品もあるというふうに聞いたんですが、
はい、
これは本当ですか？
そうなんですね。はい、よくどうしてピカソのね作品があるのっていうふうに言われるぐらいなんですけれども、はい、ピカソが、壺にですね絵を描いたという作品が、東海の方では収蔵しておりまして、はい、2005年に国際博覧会ありましたよね。でその時にもスペイン館でですね、はい、展示させてくれって言ってお貸しした作品があるんですよ。
はい、ね、これ万博でってこと？
そうそう、万博の時に、はいはい。で、まあ、そういう形で、まあ、なかなか残されてるっていうのはですね、うん、あまり知られてないものですから、はい、うちとしてもちょっと面白い作品が残されてるというものなんですね。
へ、はい、ピカソってその絵としてはすごく有名ですよね。
はい、そうですね。
それ焼き物というのをやっていたんですか？
は
い、
そうですね、うん、特に絵は当然有名なんですけども、うん、焼き物に絵付けをするっていうですね、はい、ことも数多くやってまして、はい、南仏のプロヴァンスというところでですね、そういった焼き物に絵を描くということをやってまして、はい、意外と焼き物に絵を描いている作品というのはですね多いんですね。はい、でまあ、その中の、まあ、一点なんですけども、うん、はい、まあ、それが、蘇州の方で指導されているという形になっています。
どんな作品なんですか？
ですね、これも昔はですね、作品のタイトルもわからなかったんですけども、はい、まあ、いろいろ調査進めていく中で走る人、ランナーっていうですね、はい、タイトルじゃないかということが分かってきまして、うん、はい、人がですね、まあ、走ってるようなちょっと抽象的な絵画、まあ、やはり南フランス の, まあ、焼き物、すごい明るい焼き物が多いんですけど、まあ、そういった明るい色使いでですね、はい、走ってるような人をなんか抽象的に描いたような騎手としては水差しピッチャーなんですよ。はい、でピッチャーにだから絵が描いてあるというですね、いうようなものなんですね。
大きさとしては、は
い、大きさとしては、30センチ弱ぐらいですか。そんなに大きくはない作品ですけども、はい、
よくピカソの絵って見るとあピカソだっていう感じがしますよね。はいはい、そのピッチャーもやはりこう、
あそこまではね、うん、ピカソだっていうふうに思うのはなかなかないかなというふうに思いますけどね。はい、ただまあそうやって言われるとはそうかなっていうような感じではありますね。
そうですか。
はい、
本当にその世界的なピカソの作品が瀬戸市美術館にあるっていうのは、はい、まあ、驚きですよね、正直。
そうですね。で、まあ、どうしてじゃあその作品がうちにあるかということなんですけれども、うん、戦後特にですね、戦後になってですね、日本の陶芸ってやっぱ世界の中でもトップレベルなんですよ。うんうん、ですから海外でですね、まあ、当然日本の作家が海外の展覧会で受賞したりとかってのは当然なんですけども、うん、はい、展覧会が数多くですね海外で開かれて、いたんですね。はい、でその中で、まあ、パリとかフランスでもですね、日本の陶芸家を集めた展覧会っていうのが、まあ、何回かやられてまして、うん、まあ、それをピカソがですね実際にご覧になられて、でせっかくこういう機会なので、日本の陶芸家の作品と自分の作品と、うん、まあ、交換しようかという話がどうもあったみたいで、でその結果として、まあ、加藤藤九郎さんの作品であるとか豊造さんの作品とピカソの作品が交換されて、でピカソの作品自体は藤九郎さんのところに行ったんですけども、はい、藤九郎さんから、まあ、瀬戸市の方に寄贈されたというような記録になってるんですね。
そう、はい、じゃあ本当にピカソ自身が日本の作家と交換をしたい、はい、
そういう風ですね、はいはい、
加藤藤九郎さんと荒川豊造さん、は
い、とか何点かとかっていう風には残ってますけどね、はい、
その話もすごいんですけども、はい、それをじゃあ交換した藤九郎さんが寄贈してくださったんですか。
そうです、はい、藤九郎さんが、まあ、寿司に寄付をするという形で、まあ、当時やっぱピカソの作品なもんですから、うん、瀬戸市の市議会でもその寄付のですね議決がされたぐらいですね、有名になってしまったものでもあるんですけども、はい、であとはその後に、フォーカスっていう雑誌あったの、
写真週刊誌、
昔週刊、そうそう、うんうん、ね、フォーカスされるっていうような感じの、はい、でそのピカソの作品もフォーカスされまして、はい、フォーカスにこういった作品が一人残ってるよっていうのをですね、雑誌でも紹介された、フォーカスでも紹介されたというものでもあるんです。
は
い、
じゃあもう知ってる方は知ってるんですね。
そうですね、だからと言いながらも、なかなかね、展示する機会がなかなかなかったものですから、うんうん、ずっとお蔵入りっていうような状況だったんですね。まあ、瀬戸の作品ではないものですから、なかなか瀬戸の展示室の中ではね、うん、1個だけポツンと浮いてしまうっていうような状況なので、はい、なかなか展示する機会がなかったので、うんうん、そういったところで紹介されていたというような形にもなります。
はい、過去に展示されたことも何度かは、
はい、当然当然、はい、それはもう、まあ、うちが美術館になってからは、まあ、いろいろな作品を並べておりますので、うん、まあ、うちの常設展の中でですね、まあ、並べたりとかですね、いうのはしておりますので、まあ、目にする機会は多くなったかなというふうには思いますけど ね。
なんか瀬戸市美術館のこう格が上がるではないんですけども、こう注目ですよね。はい、
そうですね、まあまあ、もう少しね、たくさんいろんな種類のものがあればね、もっともっといいんですけど、まあ、なかなか1点だけでは飾れないというのはありますから。はい、
それをまた近々っていうのは予定はありますか。
そうですね、まあ、一応新型コロナウイルスの関係も徐々に落ち着いてきまして、うん、6月1日ぐらいから、まあ、再オープンできるんじゃないかなという形で今準備を進めておりますので、はい、まあ、その時に、ね、まあ、もしオープンできれば、はい、ご披露またできるかなというふうには思っておりますけどね。
6月1日、はい、また再開されたらピカソの作品は常設展の方に飾られる、ね、はい、ということ、
はいはいはい、
で先週紹介してくれました、はい、イサム・ノグチの作品も、
はい、そうですね、常設、それも一緒に、はい、はい、展示を、はい、する予定でございます。ね、はい、
じゃあまた見どころがいっぱいということになりますけども。
そうですね、まあ、やはり焼き物という世界を通じてですね、うん、まあ、瀬戸の作家の作品だけじゃなくて、まあ、いろんな人たちが作ったものっていうのもですね、うん、見ていただくと焼き物の世界広がっていくと思いますので、そうですね、まあ、ぜひね、そういったものを見ていただければなというふうに思います。
はいはい、瀬戸市美術館って、そうやって館長からいろいろ話を伺うと、本当に地元の方だけじゃなくて世界的な方の作品も持っているっていうことなんですね。
まあね、それは本当ごく一部なんですけども、うんうんうん、ただ最近でやっぱアーティストインレジデンスというですね、形で世界からの作家が瀬戸に来て作って、うんうん、っていったものを、まあ、うちが持ってるもんですから、そういった世界の雰囲気というもので、ね、もう見ることができるというのでは他にはない感かなというふうに思います。
そうですね、アーティストインレジデンスもね、はい、いろんな作家がいろんな国の方が来てくださるということで、こうワールドワイドな感じになってますもんね。
はい、そうですね、やっぱり文化違えばね、作られる焼き物も違ってきますんで、そういった部分では楽しめるかなと思いますけどね。はい、
そして今日の情報としました、今のところ6月1日瀬戸市美術館は再開される予定ということも、じゃあ一つ、
はい、できるといいなと思ってますけど
そうです、はい、そうしましたらまた、はい、企画展もね、もう一回こう延期しながらというものも再開ができそうということですね。はい、
そうですね、まあ、企画展したら多分8月以降の、はい、スタートになっていくと思いますけども、はい、
またじゃあ詳しいことはホームページなどで決まったらこうアップされていく、はい、ということですね。じゃあ楽しみにしています。
はい、
今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
瀬戸市美術館の服部館長の、ごめんなさい、瀬戸市美術館の服部文隆館長に、今日はピカソの作品が瀬戸市美術館にありますよということでご紹介をいただきました。